こんばんは。
お疲れ様です
。10月に入りました、
はい、
もう本当にね、最近一気に秋めいてきてるからね。
え、ほんまですか？
なんか
大丈夫？
え、秋めいてません？
わからない。
嘘。
どうなんだろう。
あとあれですね、
洋服とかも困りません？なんか涼しかったり、
まあ羽織物が必要な感じじゃないですか。
そうだね、ね、そうだね、
はい、そっか、まだそこまでガラッと変えなくていい。
この番組もね、2021年の9月からやってるから、2025年の、うん、何 ?5 年目丸よ。
5年目突入やね。
5年目突入やね。
マジか、早い。
え、そうだよね、2021年の9月
から4年やったってこと？
4年やったってことよ。
4年やったってことやな。
4年やったってことやで。
すごいな。
5年目突入。
すごいね。
あっという間。
あっという間やね、なんかね。
いつも言ってるけどね、あっという間。
本当ですね、この時期ですね。
あっという間問題極まってきたね。
より加速していくと予想されますね。はい、秋の改編からでしたもんね。
そうだね。
はあ。
早いね。
あ、じゃあ。お祝いの乾杯でしたね、今ね。
そうだね、うん、もう一回やり直す。
もう一回やり直しましょうか。はい、じゃあ、はい、5年目もどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
とメッセージご紹介しましょうか。
うん、はい、そうですね、
はい、はい、タコ長介さん、
はい、
9月半ばに札幌に行きまして、札幌大通公園のオータムフェストに行ってきました。オータムフェストの中の6丁目にて北海道のテレビ局のコラボメニューをいただいたり、ジンギスカンの唐揚げをいただきまして、すごく美味しかったです。
ジンギスカンの唐揚げ、
あるんですね。ハイボールにもぴったり合いましたよって。
それラム肉の唐揚げではないのかな、ジンギスカンの唐揚げなのかな。
ジンギスカンの
ラム肉の唐揚げでしょ。
それはわかる、ね。なるほどなるほど、
うん、
でもそういったジンギスカンの味付けをして唐揚げしたのかも
しれない、ね、うん、
北海道ね、僕も8月行きました。
行ってたよね、
はい、
そうですね、うん、
北海道最高やね。
最高、
うん、
ご飯が
ご飯がね、
ご飯とゴルフが最高やな、そこはね。
ゴルフいいですよね、広大でね、
最高だった。
冬に行くのも良さそうやけどね。
冬ね、冬に行ったらゴルフできないんでね。
あ、
そっ
か。閉まるんですか、ゴルフ。
ゴルフ閉まる。
あ、そう、
冬場はもう全然
どこも真っ白で。
そうそうそう、雪祭りとかね、面白そうやけど ね、
もうね、
あ、雪祭り一回行ってみたいです ね、うん、ね。
いや、僕でも嫌だ、ゴルフができない。沖縄に行きます、その時期は。
ね、私は来週、再来週北海道行きます。
あ、ほんまですか。いい、それはお仕事ですか。
いいえ、旅行で。
あ、旅行で、
な、友達に会いに。
うん、うん、うん、
ね、寒くなってくるとね、海鮮も美味しそうで、
うん、本当だね、
いいですね、
いいですね。オータムフェストも楽しそうですね。あの、うん、大通公園が本当にね、あの、日本では珍しいぐらいまっすぐな中心部にある、うん、
大通公園ってどこのこと、時計台のあるところ。
そうだと思います、あの前の、うんうんうん、まあ、一直線の、
なるほどなるほど。
雪まつりとかもね、あそこでやってて、
一般的な観光名所みたいなのは興味ないから。
そっか、郊外の。
一回行ったことあるな。
あ、本当、
うん、
なるほどなるほど。
イベントの時に行くとまた違ったね、楽しみができそうですよね。
確かに確かに、うん、か、美味しい店がなんかいっぱいあったりするやん、イベントとか、
う
ん、
そうやね、
で行くとね、
そうそうそう、
取られへんかったですね、
うん、
あ、そうね、そうですね、うん、あと荒川のおばちゃんさん、皆さんこんばんは。いつも皆さんのお話と曲を楽しみにしています。
嬉しいね、
うん、
忙しかった桃のシーズンも終わり、ほっと一息ついています、
ね、荒川だからね、
うん、
以前もね、
あ、そうだっけ、
いただいた、
うんうん、また来年に向けて作業を頑張ります。これからも懐かしい曲、こんな曲があったんだと気づかされる曲を楽しみにしています。皆さんこれからも頑張ってください。
ありがとうございます。
励みになります。ありがとうございます。
私も美味しかった桃、
ね、
うん、美味しかった。もうね、松本さん言ってましたよね、和歌山の桃は日本一じゃないかってね。
いや本当ね、
世界一かもしれないね。
世界一かもしれない。
そうか、そう、
いや、その世界の桃を僕は食べ歩いたことないか分からんけど、
うん、可能性あるね、
可能性あるやろ、
きめ細かくてね、美味しいですよね。お疲れ様でした。
あんな美味しいもんないよね、なかなか本当に。
うん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ラジオネームゆうすけさん、 皆さんはじめまして。松本さんは以前ケーブルテレビでグルメ番組をされていたんですね。
はい。
僕もグルメが大好きなので、和歌山でおすすめのお店をぜひ教えてください。焼肉、魚料理、寿司ならどこがおすすめですか？
焼肉はね、まあね、しげみちゃんとこ言いたいとこやけど、
うん、いいんじゃないですか。
ガチね、
ガチ、海南のね、
うん、ガチね、うん、あとまあ、 あのライオンホルモンさんをその今と番組で取材行かせてもらったんで、うん、あそこまあ焼肉屋っていうことないかな、うん、ホルモン屋だね、
うん、それはどこにあんの？
もうすぐそこよ、
市駅の、
あそこ、そう、あそこよ、
あそこ、角のところ、
あのだからあのオデュール斜め前、
あああそこ行ったことあるよ、うん、
あるの、
あるやん、まっちゃんと2
階、そうやそうやそうや、行った行った行った、そうやそうや、あそこ、あそこ、
うん、他の時もある、あそこ美味しいよ、
美味しい美味しい、とってもいい、新鮮なホルモンで、
うん、
あれまあ美味しいよね、
うん、
あとは
魚料理、
魚料理はどこがいい？僕スズメさんがすごい好き。
あ、俺も
スズメ、
スズメさんいい ね、
あそこ美味しいね、
うん、
あそこね月曜日やってるから僕ら
そう、ね、
ちょいちょい行くんだよね、
そうね、
特に何がおすすめですか？スズメは、
あそこやっぱりね、マグロカツだよ、
マグロやね、
マグロカツ、
カツ
マグロやね、
和歌山じゃないと食べられない、
そう、うん、本当に美味しい
ね、
うん、美味しいね。
あと最後お寿司、
お寿司は、
うん、
まあミシュランのね星なるようなお店もありますけど、僕はね、うん、あの堀留っていうんかな、うん、違うか、塩屋街道のあの橋のとこなんていうやだっけ、
新堀橋、
新堀にある、うん、何和寿司さんっていうお寿司屋さんがあって、
知らない、
これもね実はその番組で取材したことある
んだけど、何和寿司、
そんななんかそんな粋なお寿司と全然違って、
うん、
も
う
テレビ置いてるような感じのお店
なんだけど、うん、
お寿司に行くまでのそのなんか小料理っていうんかな、うん、それがえらい美味しくて、
へ、
なんか鳥の鶏じゃなくて魚のなんかなんていうの、ヒレのなんか唐揚げみたいなやつとか、
うん、ここや、
そうそうそうそう、
知らなかった、
うん、そこ美味しいよ、
今度行ってみよう、
今度行こうか、
うん、
面白いのがね、ここのお店ご主人と奥さんとでやってはるんやけど、
うん、
ずーっと喧嘩してはる、
そ
ない喧嘩せんでもってくれ、ずーっと喧嘩してるんが、
うん、
それまあ見ながら、それを当てに飲むみたいな、
当てに飲める感じの喧嘩なんですね。
楽しい人だな、
天ぷらとか焼き魚とかいろいろある、
めちゃくちゃ美味しいんで、
いいですね、
最高美味しいんで、
新堀東2丁目、
はい、
場所的にはそのあたり、
そう、
うーん、知らなかった、
ちょっと一本入ったところなんで分かりにくいけれど、
よくご存知ですね、
さす
が、値段的にもリーズナブルですか？
そうですね、そんななんか、うん、あんないわゆるお寿司屋さんの値段ではないんで、
うーん、
ただちっちゃいちっちゃいお店なんで、うん、よう混んではって、
あ、
なかなかこう
気軽に入れや
入られへんし、ようやくちょっと今日行こうかなと電話しても、うん、もういっぱいですみたいなことが多いから、
でも人気店そうよね、すずめさんとかもそう
よ、そうよね、
うん、
ライオンホルモンちょっと落ち着いたけど、昔は全然
予約取れへんから、あ、
そうなんや、ちょっと席数増やさはったから、
うん、あ、なるほど ね、
入れるようになったけど、うん、2階とかもね昔はなかったから、うん、
なかった
よね、
多分、
うん、
それとだいぶ入りやすくなって、
うん、
その日電話してもいけるね、
うん、
最近は、うん、昔は全然無理やった、
うん、
コスモス の、 あのドラッグストアの近くですね、何和寿司さんね、薄のあたり、川沿い、
うん、
うん、
うー
ん、あ、このあたりも気になってる店いっぱいあったから、
あ、そう、
あ、行ってみよう、
行ってみてください、あそこなかなか、今度行こう、
うん、行ってみ
よう、今度行こう、うん、で喧嘩してみよう、
喧嘩してそれラジオで言っちゃっていいのかな、
うん、まあ、みんなそう思ってると思う、
あ、そっか、水曜日木曜日が定休日みたいなんで、
じゃあ行けるね、
あ、行けるね、
行けますね、
うん、そうしよう、はい、そうしよう、
はい、
はいはい、そしてあーらー、トモヨラブさんからも、
いつもありがとうございます。
文通相手、皆さんこんばんは。原田知世さんの7月にリリースされたアネモネ、
はい、
夏をテーマにした新曲ばかり収録されていて、うん、この夏は車の中で聴きまくっていました、うん、笑い。松本さんはどの曲がお気に入りですか？私は番組にリクエストしたアシュラのようにはもちろんですが、
はい、
ドライブにぴったりの高橋久美子さんが作詞のドライビングサマーもお気に入りです、うん、あ、でも全曲です。
いや
トモヨラブです、
あの一人芝居良かったですね、
いいね、
はいはいはいはい、手が込んでましたね、
手が込んでたね、全曲、僕もじゃあそれ全曲、
全曲、
うん、ちょっとこう落ち着けがたいですかね、
つけがたい、
うん、
じゃあアルバムとして完成されてるんですね、
もうそうですね、
バランスがいいですね、
はい、
うん、全曲です、はい、答えは ね、いいですね、はいはい、こうやって反響いただくのも嬉しいですね。
そうですよ、
そうなんですよ、
本当に本当に、
ね、皆さんありがとうございます、うん、このメッセージは文通だと思って私たちも
そうですよ ね
一回楽しみにしています。早速ですか、なんか曲聴きましょうか。
いいですね、行きますか、
ね、
はい、
はい、僕、
うん、
行こうか、
うん、
はい、何がっていうわけじゃないんですけど、
はい、
いいですか、聞きたいっていうだけで。
もちろん、
そんなそんなんです、はいはいはい、いつもそうじゃないですか。
コーネリアス、あなたがいるなら。これ2017年の曲なんですけどね、
うん、
しっとりした、うんうん、なんかね、あんまりコーネリアスいっぱい聞いたことないんだけど、うん、友達が好きで、うん、なんかバーでかけて、
うん、
なんかこの曲また聞いたらなんかうちの番組に合うぐらいおしゃれ度高いなと。
それでありがとうございます。
それでね、
この店にね、
この店に、この空間に、
あら嬉しいです。
いやでもちょっとおしゃれすぎるね。
いやいや、
おしゃれてました。
いいよいいよ、いいですよ。
そうそうそうそう、うん、ほんでね、この間そういえば、うん、そのこの間の放送で、
うん、
チェックイットインジャパンみたい な、
うん、
なんか日本の、うん、日本人のなんか
目利き
みたいな話した時に、うん、なんか千利休の話ちょこっとして、
はいはい、
で割と なんだろうな、その器だけの話になってたから、
うん、
なんかちょっとスケールの小さい話しちゃったな、あ、まあその流れだから、
うんうん、
でなんかちょっと、よく聞いてくれる、
うん、
親戚の人から、
はい、
千利休ってどうなんみたいな感じでこう来てたから、
うん、
で僕すごい千利休好きで、うん、いろんなね文献読んでて、で僕が千利休のリスペクトのなんかこう、
うん、
エピソードというか、うんうん、なんで千利休が好きかみたいなので説明しといた方がいいかなと思って、
う
ん、
聞きたい、うん、
でね、千利休は、うん、まあ1522年から1591年まで生きた人で、
うん、
戦国時代から安土桃山時代を生きた、うん、まあもともと大阪堺の商人の息子さんで、
うん、
そこからまあ堺の、お寺に出家して、
うん、
で1569年、
うん、
だから47歳の時に信長にこう見出されて、
うん、
お茶、
うん、
だから信長に仕えてたんだけど、うん、なんだろうな、こう 力というかいろんなスタイルを発揮するのは、
うん、
秀吉に仕えてからなんだけど、
うんうんうんうん、
だからその1582年の本能寺の変以降は秀吉についてた、
うん、
でその最初のまあまあ、大きな仕事としては秀吉に言われて大庵っていう茶室を作るの、
うん、
でそれはまあ、有名なところで言うとこうにじり口っていうちっちゃい、
はい、
ちっちゃい
入
り口のところの、うん、で中は茶席がもう2畳で、
うん、
全体で4畳半ぐらいの空間をこう作って、
うん
まあ、それがまあ素晴らしいとされてるんだけど、
うん
まあ、それが何でかっていうとまあ当時はお茶をするとかご飯をするでも命がけ
だよね、うん、
こう毒を盛られたりとか、
うん、
なんつうのもう刺されたりとか、うん、だから、うん、だそういう意味で言うとその、まあ、自分に忠誠心があるかみたいな感じでご飯を誘ったりとか、
うん、
なんかそういう駆け引きも含めた、うん、戦国時代の流れっていうのがあって、
うんうん、
でその中で千利休は、うんやっぱこうまあいろんななんだろう、まあ、階級じゃないな武士とかの、
うん、
そういう権威じゃなくてまあ一人一人、
うん、
人としての向き合いをそこでしなきゃいけないということで、
うん、
ちっちゃいにじり口を作って、
うん、
でまあそのこうしゃがんで入らなきゃいけないっていうなんかこう、
うん、
異空間の場所、
うん、
あとはみんながそうかどうかは分かんないんだけど、
うん、
まああまりにも古い話だからね、
うん、
刀を犯して入っていた、
うん、武器を持たずに茶室に
うん、でそのだからその人の動きとか人の心情とかいろんなことをデザインに落とし込んだっていうところで素晴らしいなって思ってるね。
なるほど、
うん、でなんか 東京でもちょっとおしゃれなとこでいきなり狭い、うん、あのにじり口みたいなとこでうん、うん、おしゃれな居酒屋みたいなあったりするんだけど、
あれよ、両頭落ち
てる、うん、あれすごい嫌いなよね、だからあ、そうね、上辺だけのデザイン、ああいうのがすごい嫌なんだけど、うん、千利休はやっぱりそういう時代背景とそういうのがあって、うん、あれにしたと。でそれもすごい好きだし、やっぱりそう、あのそのなんだろうな、まあ、わびさびっていうのは、うん、あとはこうまあ割と華美な器を、うん、まあ、その有名な、まあ、秀吉も信長も蝶、のなんとかから取り寄せてすごい高かったんやろって、うん、品評会みたいになってきたのね、うん、器の。でそれに対して、いやこんな権威のひけらかしみたいな品評会が、うんうんうんうん、まあ、まかり通ってるというか、そんな面白くないよっていうことで自分で作り出し、プロデュースして真っ黒の長次郎とかっていうのを作り出して、それまでそのまあお茶の人とかっていうのはあの作ったりはしなかったから、まあそういうまあ自分でそうスタイルを作っていったっていうのは素晴らしいので、まあいろんなこうエピソードがあとあるんだけど、まあこれは割とね、いろんなところであのエピソード書かれてるから、あのちゃんとこう、うん、諸説よりも深いと、あの現実度が高いと思うんだけど、うん、まあ、利休に、まあ、茶会を、うん、あの秀吉が誘われて家に、うん、でそれで、まあ、周りから聞くと、うん、もう一面に利休 の、うん、あの家のなんか外の外に朝顔が一面に咲いてると、うん、でそれが素晴らしいから、うん、もう今日は誘われたんじゃないですか、うん、みたいな、うん、そういう日だから、うん、そういう時期か、うん、で、うん、まあ朝一でこう秀吉が行ったら、うん、その、家のその外壁の朝顔が全部刈り取られてた、
う
ん、
へ
え。で、うん、なんだろうと思って半分こう怒ってで、うん、わあ利休ってこう入っていって、まあ、茶室に、うん、まあ、入っていったら、うん、茶室のところの間に一輪だけ朝顔がいけてて、
ほう、一輪だけ、
だから全部の朝顔を見て、うん、一番綺麗なやつだけしっかり信長に見届けてほしいっていうプレゼンテーションで、それはすごいこう、
う
ん、秀吉の何ていうのかな、こう心に届いた、で美学とはそういうもんで、まあ何だろうな、そぎ落とすっていうかね、そういう向き合うというかね、まあそういうのがね割と好きで、でいろいろこう調べたりとかしてるんで、だからなんかこう器だけじゃなくて、こう所作の中とかこう考えの中からそれが出てるみたいなところがすごい好きだから、まあ一個のもんにだけこう集中して話しちゃうとなんか良くないなと思って、
あ、ちょっと誤解を招くかもしれないなっていう。
で、そう、でその、まあ、千利休がわびさびっていう、まあ、まあ茶道の新しい、まあ、スタイルっていうか、それを出して、で、まあ、千利休は最終的に秀吉に、まあ、切腹命じられてあれなんだけど、次に出てきたのが小堀遠州っていう人で、そういう人はね、綺麗錆っていう、その錆びた中にも綺麗な美学みたいな唱えて、でさらにスケールを広くして、こう竹林とか、そういう総合プロデュースになって、高台寺とかがそうなんだけど、だからなんか脈々とその茶道からいろんなその
派生して
、そうそう、
こ
う
空間デザイン、
うん、受け付けられてるっていうか、そうなんです。だから千利休は割とそういう、まあお茶の世界にその考えとか哲学とか、まあ、いろんなものを持ち込んでるから、まあ素晴らしいとされてる。まあ、僕もね大好きだし、
それが今にも受け継がれてて、
そうですね、脈々と。
坂田君、あの山田義弘さんという漫画家の表現物っていうの、
あ、ちょっと見たことある、ちょっと
あれ面白いよ、
あれは、そういうオリベかな、
オリベ、
そうだね、
古田オリベの、が一応主人公だけど、もちろん千利休も出てくるし、秀吉も信長も出てくるから、ぜひ
読んで、あれね全部読んだ方がいいね、俺もねちょこっと読んで、そうそうそうそう、いいよね、
そう今言ったようなエピソードも出てくるし、 そうすごい面白い漫画、僕大好きな漫画家なんで。
あ、そうなんや、うん、
僕の友達がねあの山田芳弘さんのアシスタントやってたりとかしてて、
その平家物以外にもいろんなのあるの
か。一番有名なのは何やろな、結構ね短編とかも面白いの書いてあって、大正野郎っていうのでデビューした人なんだけど、結構なんかそのレトロな生き方をしてる男の人の話とか。
なるほどなるほど。
あとはねデカスロンっていう漫画が長いこと続いたから、だから十種競技ってあるやん、近代十種っていうかな、わかる、陸上のだから、
ね、
デカスロン、あれを題材にした漫画とか、結構ね割と長い長編のあの漫画を描く人で、めっちゃ面白い。
じゃあかなりあれだね、その文献とかいろんなものを調べて、 それをベースに、
そう、
まあそういう漫画で、まあ、親しみやすいものに落とし込んでるというか、ね、
でもなんか視点がちょっと面白くて、普通のなんかその、まあ、いわゆるそのなんていうの電気漫画みたいなの全然なくて、すごいドラマチックにこう、エピソードを、描いてるし、絵もねすごい独特のね、なんか異常なこうパースっていうのかな、の絵を描いたりとかしたので、
絵も
面白い、ぜひ読んでください。
あ、ぜひぜ
ひ。表現物って書いて表現物って言うんですね、
そう、なんかメモしてくれてる、ありがとう真面目な人よね
表現物と、
まあ、すごい
今はね、あのずっと講談社に基本的には書いてる人なんだけど、今はね、望郷太郎っていう500年後の世界に、あの冷凍なんていうのコールドスリープから目覚めたら500年経ってて、でそこそのもう文明が完全に崩壊してる世界で、あの東アジアから日本までこう歩いて旅するみたいな、そんな漫画を書いてあって、なかなかそれもね面白くて。
でも割と若いね、僕らと年変わらない。
そうそうそうなんよ、それぐらいの
人、57歳って書いてある。
そうやと思う、多分同級生かなんかやったような気がするね。結構でもね20代ぐらいからずっとコンスタントに書いてある人で、へえ、めっちゃ面白い、どの漫画も面白い。
まあ最初はやっぱ講談社多いね、
途中小学館も書いてるのかな。
そうやね、詳しいね。僕は望郷太郎、
望郷太郎かなり面白い、その人類の、なんていうやろう、経済の発展みたいなのを追体験するみたいな話で、
へー、勉強にもなりそう。
いや、めちゃめちゃ面白いね、望郷太郎は。なんか極まれりって感じだね、この人の。
でもやっぱあれやね、あの表現物が長いんやね。
そう、すごい人気あったから、
全25巻、
すごい人気あったから、それは。
でなんか
ジャイアントとかもあったかな。
結構そうやね、その表現物で、漫画大賞とか受賞してるね、うん、なるほど。ちょっと読んでみるわ。
読んでみて、なかなか面白い漫画だよ。